皆さんようこそいらっしゃいました。早朝の礼拝始めます。ご起立いただいて299番を賛美いたします。よろしくお願いします。山辺に向かいてば朗読文ご朗読いただきます。42番です。朗読文の42番、詩編の第130編です。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、誰が御前に立ち得ましょう。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。 私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、イスラエルよ、主を待て。ありがとうございます。お座りください。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ありがとうございます。厳しい状況が続く中で、5月も第4の週を迎えることができました。神様の一人一人に対する守りに感謝をし、どうかこの1週間も私たちに恵みをお与えくださいようにますようお願いいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。主の祈りご唱和いただきます。主の祈り。新聖歌の372番を賛美いたします。372番、聖なるものと。Thank you. 聖書を朗読いたします。マタイの福音書の5章の1節から12節です。5章。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。以上です。ではメッセージをいただく前に148番を賛美いたします。夕べ雲や来る ろしくお願いします。
もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。その日をば待てる我らなれば、悩みも涙もなど咲くべきと、恵み深い天のお父様、十字架におかかりくださり、また三日の後によみがえり、弟子たちに現れ昇天なさった主、御霊なるお方を下してくださり、今あなた様と共に新しく生きることができるものと私たちを招いてくださいました。やがて再びこの地にやってくると再臨の約束をくださいました。私たちは御霊にあって待ち望みつつ日々を生きることができるようにと導いていただいております。今日もあなた様に礼拝を捧げて新しい週間に出発してまいります。御言葉の深さ広さを知ることができるように、この後のこともどうぞ導いてください。いろんな祈りの課題をいただくお互いです。その一つ一つをあなたの御手にお委ねをいたします。すべてのことがあなたの御手の中で運ばれていることを信じて委ねることができるように信仰を増し加えてください。続く時を委ねてイエス様の名前によって祈ります。アーメン。今朝は引き続きマタイの福音書の第5章1節から12節を朗読していただきましたが、その中の6節、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。義に飢え渇く者は幸いである、その人たちは満ち足りるからだ。このお言葉をご一緒に学びたいと思います。義に飢え渇く、義という言葉は、正しいという意味ですね。最初聖書を読み始めた時に義という言葉が出てくるので、自分なりにいろいろ想像するんですけれども、もう一つピンとこないと言いますか、そういうふうな、字だなというふうに思いました。である書物の中でこれは正しいという意味ですよというふうに記されておりまして、それで合点がいったというか、なるほどそういうことなのか、正しいということなのかというふうに、思いました。ですから神様によって私たちは義とされるということは、神様に正しいと認めていただくということですね。で、決して私たちは正しいものではないですし、正しい行いができてきたわけではないですけれども、そういうものをもう正しいものだというふうに認めてくださる、それが義とされるということだというふうに、学びましてから、なるほどそうだなというふうに思いました。しかしあるところでこの、じゃあ本当に自分は、義と認めていただいた、その義と認めていただいたものとしてふさわしく生きているだろうかっていうですね、こういうことを考えるようになります。どんなふうに義の実が結ばれているだろうかみたいなことを、振り返るようになりますね。で、そういう時にまたある先生はこんなふうに教えてくださいました。これは関係のことを言ってるんだというふうに言われました。私たちの中に正しさがあるかどうかというよりも、それは神様との関係が正しいかどうかということを、聖書は語ろうとしているのだというふうに、教えてくださいました。ですから私たちは神様との正しい関係の中に入れていただいたのだ、これが神様が私たちを義と認めてくださるということである。もちろん私たちの行いはどうでもいいことではないのですけれども、どんなに 不出来な状況の中にあったとしても、神様との関係を正していただいた、正しくしていただいた、自分の力でそうしたのではなくて、イエス様が十字架にかかり、よみがえってくださったので、そのようにしてくださった。これが義という言葉の意味だということを教えていただきました。そういうですね、義という言葉を学びつつ、改めてですね、この六節に書かれている義というのは、今話しましたような義とともに、やはり最初に考えましたような、この世界の中に正しさがあるだろうかということを考えていこうというふうなことです。世界の現実を見てですね、そこに正しさが行われていない、不正が行われている、不公平を発見している、こういう現実を見てですね、上乾くであろうかということが問われているということだと思うんですね。いや、もうそんなことはどうでもいいと、上乾きも何も感じない、こういう生き方もあると思いますけれども、そうではなくて、なんでこんなに不正が行われるんだろう、なんでこんなに正しさが後回しにされているんだろう、利害の中で、あるいは力ずくで、物事が推し進められ、正義が後回しにされてしまっている、そういったことに対して私たちは上乾くでしょうか、上乾いているでしょうか。イエス様は誰よりもこの世界が正義にあふれるように、正義で満たされるように、イエス様は願っていてくださるお方ですね、お方だと思います。ですから私たちもイエス様の弟子として生きていくとすれば、この世界の中に正義が行われることを求めていく、植え替えていく、もうそんなものはどうでもいいと思うのではなくて、植え替えて本当に正義が行われていることを求めていこうとする、そのようなものこそ幸いであると言われたんです。大きなことも小さなことも私たちは心に留まると思いますけれども、とにかく正しいことがこの世界で、私たちの地域社会で行われていることを、行われていくことを求めていく、行われていないとすれば植え替えていく、そういうものは幸いだ、イエス様が満たしてくださるのだってこう言われたということです。数年前に免許、ある免許を取りに教習所に通った時に、改めて自分の運転のまずさというかですね、いい加減さというのを考えさせられました。それで、その時からというわけでもないんだと思いますけれども、しっかりと信号は守って停止線で止まって、こういうことを頑張るようになりました。皆さんどうでしょうか。そうするとこの間ですね、母の買い物に付き合ってぼーっと走ってたんですよ。で、普段この辺りだったら割とこうどこに信号があるかということは分かってるつもりなんですけれども、守山のある道を走ってた時に、私の記憶ではそれは黄色の点滅信号という記憶なんですね。で、別のことを考えてましたから、スッと行ってしまったんです。そしたらその点滅信号を押した人がいたんですね。そしてもうまさに今渡りかけようとしていたんです。で、気がついたら赤だったんですね。で、もうとにかく正義感がありますので止まったんです、横断歩道の上で。そして随分叱られました。きっちりしたいけれども自分はきっちりできない、こういう状況があるんですけれども、そういったことを棚に上げながらも、やっぱり正義が行われるということを求めていきたいと思い始めていきますので、今度は逆にですね、信号は赤で待ってたけれども、変わったな、じゃあ出ていこうと思ったら、もう横からビュッと来たりしますね。最近と言っていいんでしょうか、もう黄色から赤に変わって 赤に変わった瞬間はまだいいだろうと思ってみんな入ってくるんですかね。
ですからこの変わったとこちらが待っていたものが変わった途端に出発するとちょっと危険な目に遭う細菌だなと思いますと、途端に義憤に駆られますよね。こちらはしっかり守ってるのにみたいな気持ちになって、正義に植え替わくっていうのはちょっと裏表なことがあって、そんなふうなことにもなるなというふうに思うのです。そういったことも小さなことかもしれませんけれども、でもやっぱり世界を見て正しいことが行われていないということに対して私たちは植え替わきを持ち続けるということは、神様の子供として大切なことなんだと思います。どこかの国では、なんて言うんでしょうか、軍事力で政権を奪い、さまざまな法律が、身勝手に変えられていき、虐げられる人たちがいる、そんなふうなニュースが入ります。あるいは、大国の都合の中で、いろんなこの、軍事的な関わりが生まれていき、民族の紛争が起こってくる。21世紀を迎えてもそれはやまないですよね。ますます激しくなっていく。私たちの国は大きな原子力による災いを経験している世界の中の唯一の国であるのに、そしてまたその事故で苦しむのに、苦しみを経験したにもかかわらず、それらの方向が変わることがない。正しいということが行われない。こういう現実を見て、何か私たちが活動できるかどうかはわからないですけれども、しかし少なくともそういったニュースを聞きながら、植え替え機を持っていくということは本当に大事なことなんだということを思います。イエス様はそういう植え替え機を持つものは幸いであるというふうに教えてくださいました。なぜならばこのイエス様が満たしてくださるということなのだと思います。その人たちは満ち足りるからですというふうにありました。他の訳ではですね、満たされるというふうに素直に訳されています。私はその満たされるという訳の方がいい感じだなというふうに思います。満ち足りるというのは、もちろんそれも同じ意味ですけれども、不正が行われ、義が行われていないという現実を見て、私たちの力で満たそうと言っているわけではないんですね。神様が満たしてくださる、そういう植え替わきを持ち続けるものこそ神様が満たしてくださるという恵みの経験をいただくことができる。確かに植え替わかなければですね、満たされるという経験もいただけないですよね。正義などどうでもいいというふうに思っているならば、それが満たされたというものを見ても何の喜びも沸き起こらないということだと思います。どうしてこんな不正が行われるんだという植え替わきを持っているものこそ神様が満たしてくださったときに、ああ本当に幸いだなということを、経験することができるのではないでしょうか。義憤に駆られる、先ほどの、交通のお話ではないですけれども、そういった経験をするときに、ああ神様が満たしてくださるのだという信仰をですね、忘れないようにしたいと思います。自分が満たす方法というのはさまざまに、思い浮かんでしまうんですよ。義憤に駆られて手っ取り早く人間がやってしまう方法は復讐ですね。復讐するんです。そうして、ああもう義に植え替えてるから、ここらで一丁この義を満たしてやろうと思うわけですね。 でもそれは幸いではないですね。神様が満たしてくださるという信仰を持つということです。ボンヘッファーですね、の言葉を少し引用したいと思うんですけども、この義が、
義に飢え渇く者は幸いであるという言葉の解説の中でですね、こんなふうな言葉を残しています。自分自身の権利を放棄するだけでなく、自分自身の義をも放棄して生きる者こそが服従するものであるというんですね。義に飢え渇くことにおいてしか義を持つことができないという、ちょっとこれは深すぎて分かりにくい言葉ですけれども、私たちは飢え渇くんです。で、私たちが満たそうとするのではなくて、イエス様が満たしてくださるということを待ち望んでいくんです。ですから常にそこには渇きがあるけれども、その渇きがあるということこそ幸いなのだというふうに言ってるんですね。もし自分の義で、自分の義憤でそれらをこう満たそうとしていくならば、それは幸いではないということを言うのです。私たちは自分の力で義を満たそうとしてしまったことが一つや二つはありますよね。信仰者となってなお、いやむしろ義憤に駆られることが多くなったときに、ここらで一丁私が言うてたんといかんなっていうふうに思いまして、一生懸命義を満たそうとしてしまいます。けれども、ここでイエス様が招いていてくださる信仰の道は、それは、義に飢え渇くそういうものこそ神様が満たしてくださるということを待ち望む生き方ができる、もちろん何もしないわけではなくて、与えられた分に従いながら声を上げ、また活動していくべきであると思いますけれども、しかし満たしてくださるお方はイエス様なんだということを見失わないでいたいと思います。さて、そのようにここを学びましてですね、しかしなおもう一つのことを学ばなければならないのです。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。今考えました義というのは、すべて私以外のところに義があるだろうかということを考えました。世界に義が行われているだろうか、私の身の回りに義が行われているだろうかいないだろうか、こういうことを考えました。けれどもここでもう一つ考えなければならない、あるいはそのことの方がイエス様がおっしゃられた意味に近いといいますか、それは私のうちに義があるかどうかということです。この世界を見て、世間を見てですね、そこに義が行われているかいないかということを論じるのは私たちは案外得意なのかもしれないです。けれども果たして自分の中に義があるだろうかということに目を向けていく。イエス様はここで、そのように私たちを招こうとしておられるのだというのです。自分のことを棚に上げてですね、周りの人たちの不義を指摘することは、たやすいことであり、また本当に繰り返すようですけれども、私たちにとってはたやすいことなのだと思います。しかし果たして自らを見て義がそこに合うだろうか、まあ当然義はないですよね。義はないのです。ですからその義がないということに飢え渇いているだろうか、いやもうそんなことは世間もやってるから、大丈夫というふうに渇きから逃れようとするでしょうか。イエス様はそこで自らの義のなさ、それに飢え渇いていく、自らのうちに義がない、そこで飢え渇いていく、そのものこそ幸いだと言われたのです。確かにそうですね、自分の中の義のなさに飢え渇かない限り、イエス様の十字架のありがたみというのがわからないですね。あなたのために、私のために十字架にかかってくださったイエス様の愛というのは、自分の中に本当に義がないということに飢え渇かない限り、それは恵みとして響いてこないんではないでしょうか。 ですからどうしても自分に絶望するというか、自分は不義だ、自分は義人ではないということに出会って、そしてその上でそのことを本当に植え替わく、どうでもいいと思うんじゃなくて、自分の義がない、自分のうちに義がないということに植え替わえていく、そのものは本当に幸いなんだ。そこでもこういうことですね。私がその義を満たしていくのではないのです。私の努力によって、私の聖なる歩みを積み上げることによって自らのうちに義を積み上げていくわけではないのです。自分のうちに義がない、そういう植え替わきをいただければいただくほど、イエス様の十字架のありがたみを知り、イエス様が満たしてくださった、あるいは満たしてくださるということを喜びとしていく。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった。ああ、それで私は義とされるのだ。自分が満たすのではない、イエス様が満たしてくださるのだ、というところに立たせていただく。イエス様のお言葉をいくつか、挙げたいと思いますが、開いていただかなくていいんですけれども、それからイエスはすべてのことが完了したのを見ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた、十字架の最後のお言葉ですね。イエス様が十字架の上で乾いてくださった、植え乾いてくださった、そのことが私たちの乾きを満たしてくださる道を開いた、私たちはこのお方によって満たされるということを、改めてですね、大切に聞きたいと思います。もう一つイエス様のお言葉ですが、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また黙示録の言葉に、それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを奪うことはない。この地上にいる限りですね、完全に満たされてしまうということを聖書は語らないんですね。やはり再臨の時、あるいは終末の時に完全にその上が満たされる時がやってくると言っていてくださる。ですから私たちは依然この地にある限りは植え替わき続けるのです。植え替わき続ける、だからこそイエス様が満たしてくださるということを期待して生きるものとなる、そこにですね、私たちが本当に幸いに生きていく、私だけではなく共に生きる方々と、幸いに生きていく、そういう道が開かれていくということです。今日はペンテコステの、記念の日ということですけれども、ペンテコステの記事を少し振り返って、見るとすればですね、これも開いていただかなくていいので、ぜひ聞いていていただきたいと思うんですけれども、聖霊が降臨したときに、こういう記事ですね。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた、こういう記事が書かれています。聖霊が下ったということが意味していることはですね、彼らがまず一つに集まって祈っていたということですね。 そしてひとたび下った時に聖霊が与えたのは舌であった、つまり言葉であったということですね。ですからそこで満たされた人たちは他国の言葉で話し始めたということが、明らかにされているわけですね。でするとそこにはさまざまな言葉を持っている人たちがいたのに、彼らは驚きます。自分たちの言葉で福音を聞いた、つまり聖霊が満たされる、聖霊が下っていくということが意味していることは一つになるということです。あるいは一つといってもみんなが同じになってしまうという意味ではなくて、いろんな国言葉で生きている者たちがその違いを乗り越えて一つになっていく、これが聖霊に満たされる、あるいは聖霊が下るところで生きる、教会の在り方だということを語っているんですね。でそうといたしますと、聖霊降臨の日に覚えるものは私たちがいつも一つになっていくということを覚えるということであると。繰り返すようですけれども、それはみんなが同じ考え方を持つという意味ではないです。いろんな個性があり、いろんな違いがある、いろんな民族性がある、いろんな文化がある。それはそのままにそれを超えていく一つ一致というのが起こってくるというのが聖霊に満たされる。でところがですね、キリスト教会の歴史っていうのは聖霊の導きということでどんどん分裂してきてしまったんです。聖霊に満たされたということで一つの、その批判は大事かもしれませんけども、形骸化された信仰の在り方に対してそこを飛び出て別のグループを作っていくということをキリスト教会いっぱいしてきてしまったんですね。でこれは聖霊に満たされたということと全く逆のことをやってしまってきたわけですね。使徒の働きの2章に書かれていることと。ですから私たちは時折といいますか、大切に聖霊に満たされるということは一つになることなのだということを思い起こさなければならない。じゃあなぜ御霊に満たされたということの中で私たちは分裂していってしまうのか。それは自分の中に義があるからです。自分がやっぱり正しいと思っているわけですね。自分の信じたことは、自分の考え方は正しいと思ってしまう。けれども今日学びましたように、義に植え替わかなければならない。義をいたずらに自分の力で満たそうとすれば分裂が起こるだけです。ですから義に常に植え替わき続けていく。イエス様が満たしてくださる。植え替わきを自分の力で埋めようとしない。もうそのことを放棄する。イエス様がとにかく満たしてくださるということを、求めていく。これは先ほどの、ヘンリー・ナウエンがですね、ボンヘファーがですね、それこそ従っていくものの道である、弟子としての道であるということを言っています。今彦根の教会のために祈っていただきたいと思っているんですけれども、少し団体のお話をさせていただくとすれば、彦根の教会はこの教会のメンバーの献身によって今もうずっとこう礼拝の場所として利用させてきていただいたんですけれども、改めて団体の所有とさせていただいて、そこで宗教活動が前進していくというふうなことになっています。でその手続きがですね、今進められようとしているんですけれども、不動産を購入するときに、礼拝でこんな話するのも変な話ですけれども、3つの税金がかかりますよね。1つは登録免許税、もう1つが不動産取得税、もう1つはその後々かかっていく固定資産税。これは、共に肩を寄せ合いながら礼拝を守っていく、群れにとっては大きな負担です。ですから宗教法人の配慮の中で非課税にしていただくような手続きを私たちはできるだけして負担にないようにいうふうな取り組みをしていくわけですね。ところが今回ですね、県の方だんだん党が変わりますので、いやそれはまかりならんということになってしまいました。でそれで1週間私は悶々と悩み続けていたのです。なんとか道は開かれないだろうか。で、司法書士の先生にもいろいろ相談させていただいたんですけれども、もうとにかく自分が納得いくまでこの県の人と話し合おうと思って、電話口でしたけれども話しました。そしたら最後には、 まあ、それだったら許可できますねというふうに言ってくださいました。もうほっとしました。それで集めなければならない書類というのがあるということで、もうこうなりますとどういうことでしょうか。アドレナリンが体中に湧き起こってくるというか、それでですね、もうとにかく議事録をまとめ、許可書を作成し、承認書を作り、謄本を取りということで、もう1日2日3日ぐらいでやろうとしたんですね。ですから木曜日の朝は6時半に家内がおにぎりを作って、吉野に出かけて、そして京都の教会を回って先生たちから判子をいっぱい集めて、そのうちに一つの問題が勃発してですね、彦根の市役所の農業委員会というところに電話をかけたり、でまた県の事務所に電話をかけたり、そんなことをずっとしながらですね、もう3日ほどぐるぐる回ってですね、もう大騒ぎをしてたんですね。そして最後に分かったことは、この書類は6月の末ぐらいに出したらよろしいということだったんですね。自分は一体何をしてたんだろうかということでした。まあ、今日の話ともし絡めるとすれば、とにかく自分のうちには義があったのです。ですからそれを満足させるためにもう頑張りました。まあ、時にそういうことも大事だともちろん思ってるんですけどね。でもイエス様はちゃんと備えていてくださいまして、タイミングとか時間というのはもっと余裕があったんですよね。なんでもう少し冷静に考えなかったんだろうか、自分はどうしてこうだろうか、義に飢え渇くという経験はしないわけではないけど、どうして自分の力でこの義を満たそうとしてしまうんだろうか。まあ、いつもこういう自分だな、まあ、どういうわけかこういう人生を私は歩んでいくんだな、家内はそれにいつも巻き込まれていくんだな、まあ、家内は家内でおにぎりやバナナを用意しながら遠足のような雰囲気になってましたけれども、まあ、私たちは義に飢え渇いているでしょうか。飢え渇くことは大切なことです。イエス様が満たしてくださる。世界を見て本当に不正が行われていることに私たちは祈っていかなければならないと思います。できることがあるならば活動していかなければならないと思いますけれども、イエス様が満たしてくださるということを見失わないでおきたいと思います。またそれ以上に自分の中に義があるだろうか、そのことに飢え渇いていかなければいけないと思います。そしてそこでもイエス様が満たしてくださるということを見失わないようにしましょう。私の力で満たさなければならない、そんなふうに思い始めるならば、途端に絶望に私たちは足を取られるのではないでしょうか。イエス様が満たしてくださる。ああ、もうこのお方に委ねながら生きていくのだ。そんな生き方に、導かれていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足れるからです。天のお父様、世界を見て私たちは義に飢え渇きます。どうか正しく飢え渇くものとしていただき、そうしてあなたが満たしてくださることを求めていくことができるように助けてください。また今も不正の中で、不義の中で、苦しみの中にある多くの人たちの上に主が望んでくださって、どうかその飢え渇きを満たしてくださるようにお願いをいたします。また私自身の中に義のなさを発見する、そのような飢え渇きを与えてくださるようにお願いいたします。そしてそこででもイエス様が満たしてくださることを見失うことがないように、どうかあなたにおいだねをしながら新しく生きるものとしてくださるようにお願いいたします。新しい一週間が始まりました。どうぞこの一週間もあなたの恵みの御手を差し伸べてくださって、豊かに導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それではご起立いただいて使徒信条をご唱和いただきます。
使徒信条。新聖歌の146番を賛美いたします。昔主イエスの。感謝の祈り、代表して西村兄弟にお願いいたします。 え、章詠の60番、その後お願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今いるもの地、とこしえにありますように。アーメン。
はい、ありがとうございました。お座りください。交わりをご覧ください。
Yeah.